いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
連日の京都、おかげさまでお天気がね、
恵まれましたね。撮影してる間雨が止んで、撮影が終わると雨が降り出すと。
お店に入った頃に、
雨が降って、
そう、
出る頃には止んでいると。
今日は表参道コピー塾の体験学習、
宇治橋姫神社、
当時十条物語と、
そこがちょっと渋いと思わない？
渋いですね。
宇治といえばってまず平等院じゃないね、
言いますもんね。
あえてまあそこも抑えつつもだ、宇治の大橋を渡った時に道路にまたがる大きな鳥居さんを見た時に、あれは多分平等院の鳥居さんじゃないのかなってみんな思うんだよね。
あ、確かに ね。
いやいやいやいや、
違うんですよね。
あれはね、平等院なんかよりはるかに昔から鎮座されている阿形神社。
阿形神社、あれ阿形って読みにくいね。
友人に阿形くんっていうのがあって、
あの字ですね、そしたら市場で待ち合わせをしまして、大阪のよしこさんと一緒に、今日はレンタカーで移動することにしましたね。
そう、
河原町の辺から宇治って1時間ぐらいかかりますしね。車でまず天使突き抜け1丁目というね、
いい名前でしょ。
いい名前ですよね。
天使突き抜け1丁目って、
そう、それ住所なんですよね、はい、1丁目2丁目3丁目とあって、はい、でなぜじゃあ天使突き抜けなのかっていうことなんですが、
住んでみたいと思わない？
なんか言いたいよね。
どこ住んでんのって。
天使突き抜け、
1丁目、
1丁目、
うち2丁目みたいな
感じで、いいよね、なんだな。じゃあどういう風に言われがあるんでしょうね、その名前には。
いろいろとね、妄想は浮かぶよね。
ええ、
で僕は朝日新聞の折々の言葉を書かれている、
鷲田清和先生、
はいはい、の著書の中にそういう一文があったんですが、
あの方京都生まれの方ですもんね。そうそう、もう
本当にね、天使突き抜けの近くで生まれ育った方なんですよ。串刺しに突き抜けるんじゃなくて、天使がね、串に刺してなんか焼かれるんじゃなくて、天土、天地をつなぐような感覚で突き抜けって言った方が夢があるよねみたいなことを書かれてたんですよ。で僕もずっとその手で言ってたんですけども、愛知県のさよみさんに質問されて、もう一度確認したところ、あの天使はエンジェルの天使ではなくて、京都だけに帝、天使様の天使、秀吉がね、道を作る時に、天使様のところに突き抜けるような道を作ってどうすんだみたいな、そんなね話もあるんですけども、さて正解はどこなんでしょうっていうところです。
でもなかなかロマンのある
ような、そうそうそう、いい名前ですよね。
いい名前で、思わずね、町内の看板みたいなの、お家の、あったので、パシッと写真を撮りましたね。
いわゆる京都の老舗和菓子屋だとか、こう伝統的な文化とかいうものにスポットライトを当ててきて講座をしてきましたけども、京都をね語るにはそれだけでは本当に片手落ちなんですよ。もう一つの京都、それはね庶民の京都ってのがあって、京都の庶民っていうのは何かといえば、京都周辺から京都にやってきた人たちの町、集まりとしての京都がある、京都はやっぱりつてじゃないといろんなものが動かない。
そうですね、
だからこそずっとね、何代も京都に根を生やした人たちだけが持つコミュニティというものがあって、それはよそ者さん、一元さんっていうのはやっぱり排除されてきたんだけど、でももう一つの側面としてね、地方から京都にやってきた縁もゆかりもない人たちが肩を寄せ合って生きてきた、そういうつてってのもあるわけよ。そこはね、下町感が漂う、
そうですね、
味わいのある、隣のうちではなんか夫婦が喧嘩しているとか、隣のうちではなんか犬が泣いているとか、赤ちゃん泣いているとか、で子供が目の前で走り回って遊んでるみたいな、そういう路地裏の下町みたいなところもやっぱり京都で、そこにね、そうストリップ劇場があったりとかね、ややこしい場所があったりとかいうのが京都なんですよ。
そうですよね。
そういうところもね、興味がある人がもしいればご案内したいなと。
そうですね、 で今日ねその天使突き抜けからね、うん、源徹の邸宅跡地、まあ、そこからすぐですよね、
うん、
行きましたけどこう、
うん、
まさにそうなんですよね、
そう
光源氏
のモデルになった
方ですよね、
はい、でその徹のね源徹の邸宅跡っても簡単に言うけど
五
条から四条の河原町まで全部邸宅だったっていうのね、
うん、そう河原院っていうんです、
そう言ってたんですよね、河原院があったから河原町って
名前の由来になってますもんね、
そう、で、うん、その自分のお家のお庭にディズニーランドを作ってたのよ、
うん、
平安時代に、
うん、
海がない京都に、
うん
明石から塩水汲んできて、
ね、
池を作ってそこに鯛を200匹泳がせたとか、うん、塩釜
あ
そこで塩を作らせたとかね、
うん、
当時のエンターテインメントがそこにぎっしり詰まってるような場所があった、
うんうんうん、
でもそれがね江戸時代の末期から明治にかけては遊郭だったんだ、
うん、ちょっと今でも名残がありますもんね、
建物の名残としてねそういうのが残ってる、
ねなんかね
うん、一本隔てると、
はい、
独特のね空気感がまだ残ってるよね、
うん、ありましたね、うん、それが源徹邸宅跡地に、はい、
それを確認した上での宇治へ行こうと、
うんそう、
そこを踏まないとね、
うん、
宇治に入ってもちょっと分かんないね、うん、ということでね2ステップ踏んでいただきました、
ああなるほどね、
うん、その後伏見へお水を汲みに、
美味しいまた鳥屋さんめちゃくちゃ美味しかったんですよ、
そういつも行列の店、そっからすぐ近く歩いて5分ぐらいのね、
うん、
お寺さんに、
うん、先生なんか入ったらね聞き酒したかったりとか
そうそうそう
あったんやろうけどね、
月桂館とか行ってね
ねえそうよしこさんもそれね前行った時美味しかったああ言ってましたけど、
できることならば十国船に乗って、うん
あいいね、
日本酒ちびちびやりながら、
うん、
周りの風景お花見たりとかいうのをやりたかったんだけどね、
そうですね、
またそれは別の機会に、
はい、でその十国船があるところ、
うん、
ちょっといい景色のところを歩いていると長元寺っていうお寺さんが弁財天さんですかね、うん、
弁財天
ってある、ね、でそこでお水をね、
うん、
汲もうということになって参拝して、うん、お水を先生が汲んでたら、
うん、
和江ちゃんっていう方が、
うん、
なんか声かけてきはって、はい、先生ちょっとこうくるっと回って見せてみたいな感じ で、
うんうん、
で先生もくるっと回っていろいろ羽織やら羽織紐やら見せてはって、
うん、着物に詳しいんですよ、うん、和江ちゃんが、
そう
僕は普通じゃない着物をやってるんだけど、
そう、ね、
そう普通じゃないところに真っ先に目をつけて、
うん、
これもしかしてネクタイとかね、
うん、これもしかして女物のやつ、うんうん、とか仕事は何してるのとか、
うん、
で先生もちょっとこういうこといろいろ教えてます、うん、とか、まあ、日本の文化とか着物のこともちょっと講座してるんですよなんておっしゃってて、
うん、本当私を時代屋やってるんですって、
そう、うん、時代衣装のお店をやっていて、
うん、
小切れも扱ってるし、
うん、
でそこにおのおの表もたくさん並べてあるっていうね、
うん、
ちょうど先生橋姫神社に行くので橋姫の表をちょうど手に持ってはって、
う
ん
う
ん、
そう
でそれいや実は僕持ってるんですよとか言ったら、いやなんか気合うねみたいな感じでねいやもう絶対来て来て言わはって寄せていただきました、
うん、
そしたら芸舞妓さんのお衣装もあったし、うん、映画に使われるもの、
そう時代劇とか映画の衣装、
うんうん、
ヘアメイクを担当されてる方だったと、
そう、そうおすべらかしも
そうそうそう本格的なね、エモンド
されてるし、そうエモンドされてて高倉式に言
う
てはったね、
うん、で来年はもうイタリアでの公演のスタッフとしても行く
ことが決まっているということ、5月今頃イタリア走り回ってるって言ってはりました、うんうん、ニューヨーク、パリ、マレーシアって行ってはるし、うん、潔白師っていうのも書いてあったから看板にね、
うんうん、
神も言う、それこそおすべらかしまで全部その時代のものもできる、で一番驚いたのが着物を畳半畳で座ったまま着て脱ぐことを教えることができると、私あれ驚いた
よ、着物どころか十二人もそれで
できるって、それできるって言ってたんですよ、うん、どういうことそれは、
そうもう独特の作法だよね、
それをね見てみたい、目の前で見てみたいと思ったのよ、
うん、それは美しいよ、
すごいよね、
うん、
だからあっちこっちからお仕事の依頼が来たはるみたい でお名刺もいただいて、
うん、
3階まで見せてもらいましたよね、
うんうん、
楽しくて
またね、
改めてゆっくりとね、
うん、
行かせていただきたいなと思ったのが時代衣装の、
うん、
風邪茶のお店でございました、
うん、
ここからは次回にちょっとなりますかね、うん、橋姫神社とか平等院とか、うん、じゃあまたよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。